11月21日から28日まで、東本願寺では、一年の最も大切な仏事としての法恩公、親鸞聖人のご命日の法要が務められます。28日の最後の法要で、前回も申しましたが、音読山という和山、親鸞聖人の作られた歌を皆でお務めして、法恩公は締めくくられるのです。一夜明けて29日、前日までのにぎやかな法恩公のお飾りは平常のお飾りへと戻され、いつもの朝のお勤めが始まります。ただお勤めされる和さんは仏知疑惑といって、仏様の知恵を疑うという和さんであり、続いて拝読される本願寺第8代の蓮如上人のお手紙は、おさらえと呼ばれるお手紙なのです。これは、前日、声を限りに仏様のご恩の深いことを褒めたたえた。しかし、その下の根の乾かぬうちに、もうすでに、仏様の知恵を疑うという心が、私の奥深いところに兆し始めている。ここのところをしっかりと見ていくのです。細やかに、信心の水をさらえ、教えの水を流していくのです。との教えをお聞きする、29日のお勤めなのでありましょう。私は、この蓮如上人のお手紙に接するたびに、ある方からお聞きした話を思い出すのです。かつて、郵便局がまだ民営化されていない頃だったと記憶していますが、郵便配達に来られた局員の方から、棚田の話をお聞きしました。この方は、私の住む町の隣の町から通勤しておられる方ですが、その方の町には、日本の棚田百選にも選ばれている、伊仁の棚田があります。その郵便局員さんは、近年、いろいろなところで紹介され、注目されるようになりましたが、ご存知のように、棚田の形態は、山肌に張り付くようにして、段々畑のように築かれている田ですから、一枚一枚が狭く、三日月のような形をしています。したがって、大きな農業機械も使えず、田起こし、田植え、稲刈り等の農作業にはかなりの人手と手間がかかります。何年か前からこのような折々の農作業を広島市近郊の方に呼びかけて、ボランティアとしてこの棚田に来てお手伝いをしてもらっています。多くの方々がこの棚田を見て、素晴らしいですね。昔の方々はよく人力でこのような石垣を積み、美しい棚田を作られたものですね、と言ってくだされば、なんだか私の手柄のように嬉しく思います。けれども、せっかく遠くから来られた方々に、私はもう一つ、ぜひとも見ていただきたいものがあるんです、と言われました。私が、それは何ですか?と尋ねますと、その方は、水路です。と答えられました。さらに続けて、棚田というものは、限られた土地の中で、有効に田地を築こうとしたため、山の斜面に沿って、かなり高いところあたりまで、田地が作られています。その谷は、必ず水が当たる。水が流れてくるというのが欠かせない条件です。水は高いところから低い方へ流れる道理ですから、田が高いところにあれば、水はその田より標高の高いところから引き始めなくてはならない。おのずと川のかなり上流の方から水路を引き始めないと 水は流れてこない。上流から水路を引き始めるということは、水路もかなりの長い距離になるのです。その水路を私たちの先祖はよくぞ引いてくださったものだと思うのです。ですから、棚田を見に来てくださった方には、ぜひとも水路も見てほしいと思うんですよ、と話してくださいました。この方曰く、棚田を棚田たらしめているものが水路であると言われるんですね。思えば、私たちにも棚田の水路のように、遥か川の上流から歴史を遡って、本願念仏の教えの水が流れ来たるように、しっかりと水路が取り付けられている。傲慢なこの私に水路を取り付けるご苦労は、計り知れないものがあったことでしょう。それでは私は何をさせていただけばよいのか。細やかに信心の水をさらえて、阿弥陀如来の法の水を流しなさい。蓮如上人は遠く500年の時を超えて申しておられるのであります。